所在地神奈川県マグロ操業さんです。
はい、ありがとうございます。
冒頭朗読コーナー宛て2の7420万7281乗マイナス1。キラリンロボイオシスヌルポ放送局。
キラリンロボはあれですね、あのシンデレラガールズのモバゲーの方のやつですね。
そうそうそう、
最近ちょっとすっかり追えなくなっちゃってなかなかあれなんですけど、あとデレマスも再開したいですね。全然回答がないケースが多いですね。
今のは素数ですか。
はい、
そうですね。
2016年1月22日配信第541回ヌルポ放送局、お送りするのはイオシスの拓也と
DWAT と
社長です。
コメント来てます。マグロ創業さん、2012年10月16日の第370回ヌルポ放送局にて話題に出たメルセンヌ素数について、うん、新しく49番目のメルセンヌ素数が見つかっていたことが今年1月7日に発表されました。
お
今回発見された、ここまでコメントですね、で調べてみたところ、今回発見されたものを含めてメルセンヌ素数は、ダウンロードが可能で、テキストファイル49個目の数字は ZIP 状態で約10メガバイトあるそうです。
すごいな。全部テキストなんですよね。
テキストで ZIP で圧縮して10メガバイト。
さすがですね。
桁数がね、受信数で桁数が2200万桁あります。
わ
それどうしたらいいの、ダウンロードしてどうしたらいい。
2200万バイトバイトじゃないのか、
うん、違う、圧縮してあるからね、これね。
うわ、
メルセンヌ素数ご利用くださいぜひダウンロードしてください
あれでしたっけ、2の N 乗マイナス1でしたっけ、
うん、そうですそうです、2の N 乗マイナス1で素数のやつがメルセンヌ素数。
なるほどね。
ああ、そっか、
うん。
なかなか出ないですよね。
なかなか出ないですね。
50番目、そのうち出るんでしょうね。
うん。でも48番目が発見されてから49番目が発見されるまで2、3年かかってたはずです。
すごい
ね。
やべえ。
解析をしてるんですかね。
すごいよね。
うち、あの1番目の素数から5番目の素数までにはもう結構早い段階で、キャラソンがついてて、
あ、
声優もいてみたいな。
キャラソンか、メルセンヌ素数のキャラソン。
それからまたあの5人ずつぐらい CD 第2弾第3弾みたいな展開を、うん、
でも1番目の素数、メルセンヌ素数って3でしょ、
うん、
3はあんまり人気ないんじゃないですか
3はなんか
次7でしょ。
でも大事なキャラって感じがするよね、3。
うん、まあそうだね、渋谷リンぐらいでしょうね
最初にデザインされたのが3なんでしょうね、きっと。
3、7、7、15は違いますね。
うん、
31は63違いますね。127は
多分違うんじゃない
か。違うっぽいけど、あれ、
どうだろうね、
127はどうなんだ。
127は素数ですか127がメルセンヌ素数だとしたら、なかなかいいポジション、アンズちゃんぐらいですよね、きっとね。
ああ、そうかもしれない。127だとなんか変わり者っぽい。人気出そう。
多分人気出るキャラだと思います。
素数で割れればいいんだよね、多分ね。
あ、メルセンヌ
素数ですって書いてます。
4番目のメルセンヌ素数 ?4 番目かな。
お、出た。
あ、結構ある。あれ
521っていうのもあるね。
あれ？
うん？素数？
あ、これ
素数の並びですね。
じゃあこれの中でメルセンヌ素数。
あれ、素数ってあれしかなかったっけ？
なさそうだな。
2桁の素数ってあんな少なかったっけ？もっとありそうじゃん。
多分もっとあると思う。
難しい ね。
でも127の次って255だから違うよね。
59とか素数じゃない？
ああ、そうだよね。
うん。
511かな、次。メルセンヌ。違うか。
ふわふわして
きた、ね、うん。次、1023かな。
これタイムリープしちゃうからやめよう、この話。
そうだね。あ、1023、3で割れる。
541回目のタイムリープをしているヌルポ放送局ですけども。
5がちゃんみおって感じがする。
5がちゃんみおですね。さて。 あのヌルポです。
しばらくこの話しましたね。これ
渡辺さんが来てるということは何か宣伝があるということだと思われますので、CM の後宣伝をします。CM の後宣伝をしますっておかしいな。
CM の後 CM をします。
どれも宣伝ですからね。
まあいいか。CM を流します。この放送はイオシスの提供でお送りします。
その運命を刺し殺せ。山本もみじ、平竹、優野よしみによる東宝ボーカルアレンジアルバム、サイロックプラス新曲全8トラックを収録。東宝ダークネス、ピアス・ザ・ディスティニー。イオシスショップ同人即売会、同人ショップにてお求めください。
つまり宣伝ということですね。
宣座伝ですね、これ。
はい。
出ました。
あら。
配信になりました。
あら。
本日なんで、ちょうど本日なんですけども、ゲームセンターが、開いた時にはもうプレイできてるんじゃないかと思うんですが、チューニズム、セガさんの土下の方に曲が入りました。
おお。やった。
コインを1個入れますとゲームがプレイできますので
100って書いてあるコイン入れてください。
は
い、
ですね、結構前からあでもないこういうのずっと言ってるんですけど、彩り緑の方でですね、新曲、がやっと配信になりましてですね、結構前に作ったんですけどついに配信になりましてですね、
お、
箱部なるさんのキャラクターソング、
箱部なる、
はい、なるさんですね、箱部さんですのキャラソンなんですけど、デタラメロックンロールセオリーと。
またコイン入った。
ニクレメ入った。
デタラメロックンロールセオリーという楽曲が入りましたので、そうですね、雪だからゲーセン空いてるだろうというコメントもついておりますが、今日は空いてましたね、確かに。なんかね、ノルベサのね、チューニズムが4台になったんですよ。
あ、そう。
そうそう。あそこもなんか全然、札幌市内全域、台数が少なかったんですけど、
だいぶ増えてきたよね。
そうだね、やっと待たずに遊べるようになりました。
うん、
そうです、今僕がアイコンにしてるあれですね、
ツイッターアイコンね、
少女ですね、
箱部さん、
少女、箱部さん、
後部さん、
後部さんではない、
箱部、
後部さんではないですね。
強く否定した、
十分に否定したい。
あれ、七草がゆとかに入ってましたっけ、箱部って。
あ、そうです、そうです、
箱べら、
箱べらですな。
もしかして七草がゆの名前から名前を取っている、
七草みどり、重大なネタバレ、
ああ
頭痛が、
頭が、
え、俺彩り緑を全然知らずに言ってるんだけど、
彩り緑、ぜひチェックしてください。
は
い、
何でチェックすればいいのかな、彩り緑
って。ですね、今はですね、ウェブサイトかな、ウェブサイトが一番早いんですけど、ウェブサイトに今大体情報まとまってて、今出てるもの大体まとまってて、結構展開がいろいろやってるんですよ。まず一番進んでるのが、ですね、ラジオドラマかな、ラジオドラマがすでにもう25話ぐらい、5、6話、7話ぐらい出てますね。
ほう、
7話出てたかな、6話かな。
それはインターネットで聞けるのかい？
もちろんです。
ほう。
YouTube にアップロードされてますんで。
今噂の人気ウェブサイト。
人気ウェブサイトです。
YouTube。
動画共有サイトです。例の。動画共有サイト、世界最大手です。
なんか50歳とか60歳のなんかおじさんたちがなんかあれしてる
みたいな。YouTube っていうね。
パソコンで、
ね、聞きかじった知識を披露する感じ。
パソコン
で聞けるのかいそれ。
そうなんですよ。
パソコンでリモコンで聞けるのかい。
インターネットでね、アップロードするんだよね。そう、動画を、映像がね見られるわけ。そうそうそう。
あれ、映像はなんかどんな感じなんですかね。
ですね。いろいろあるんですけど、今ラジオドラマっていうのがまずやってて、
はい、
それと、ラジオドラマは、ラジオドラマなんで、静止画なんですけど、
はいはい、
あとですね、筐体の方で見られる本編っていうのがありましてですね、
本編
ナンバリングがついてるんですよ、1話2話とかなんとかつって、
筐体
筐体です、
本編？
本編なんですよ。
え？
そう。
チューニズムで？
そう、超あのね、チューニズムの
筐体で。あれ、俺の知ってるチューニズムと違う人として。
え？
世界線が違うこれ。
ちょっとね、タイムリープ繰り返してるから、ね。
アルファ世界線とベータ世界線。
うん、あれ？
ちょっとね、違ってる。
僕のいる世界線は、うん、木村拓哉が何度も何度も繰り返して、うん、スマップの解散が阻止できなかった。
草薙さんは脱いでない世界線でしょ、
そうそうそう。
脱いでないんだ。
その代わり中井さんが脱いだんですよ。打者様に怒られる。あ, あれです、筐体でも展開してるんですよ。筐体のデモ画面。
うん、あ、デモ画面。
そうそうそうそう。クレジットが入ってない時です。クレジットが入ってない時の。
なるほど。
状態で、ぐるぐるぐる回ってるんですけど、そこで、彩り緑の、モーションコミックみたいな感じのや
つ。
動画、漫画動画って言われてるんですけど、
はいはい、
が展開してまして、
なるほど。
そこは、ちゃんとしたストーリーらしいストーリーが一応進んでいるという。
ということは今までは筐体が少なくてずっとプレイされてたからそれは再生されてなかった可能性がある。
ですね、見られてない可能性は多分にあるんじゃない
ですか。ゲームプレイしていると、
はい、
ゲームセンターしか行ってない人はあれかもしれないですね、見てないかもしれないですね。
あ、ウェブでも見れるの？
今はウェブでも見られます。今はというか最初から見れたんですけど、ウェブでももちろん見られます、
ね、なるほど。
で、あと言っとくと、なんだっけな、ゲーマーズの無料のペーパーがあるんですよ。
ほう。
フロムゲーマーズっていう、
それはひょっとしてゲーマーズに行くと無料で取得できる。
そうなんですよ。
3000円払えば無料でもらえる。
3000円払わなくても
。3000円払わなくても
。払わなくていい。
3000円でなんか彩り緑グッズ買ってほしいですけど。
あ、グッズもある。
グッズ今ですね、いろいろあんな。なんでこんながっつり宣伝してるの。ですね、フロムゲーマーズというペーパーがございまして、無料ペーパーがね、ございまして、
はい、
そこで今4コマとあとちょっとしたテキストみたいな、あとイラストですね、書き下ろしイラスト、 PV を書いてくださった、あ、 PV 作ってくださった、あれはトリガーさんですね、
う
ん、トリガーさんの、半径イラストをアニメーターさんが書いてくださってますので、
トリガーさんって、あれですよね。
あ、そうです、そうです、そうです。
キルラキルとか作ってたトリガーさんですよね。
あのトリガーさん、
はい、
PV が、一番最初に出た、集合曲5人曲に、バンド全員で演奏してたっていうやつですね、
うん、
に、ですね、PV がついてまして、それが、ですね、一番最初に配信されたんですけど、
曲名何でしたっけ？
チェンジ・アワー・未来。
あ、
なんかタイムリープして未来を変えて
な。そうなんですよね。
彩り緑が解散しないように。
彩り緑もちょうど5人ですから。
ちょうどね。
そうそうそう、
本当はもう一人いたんでしょうね。
でしょうね。彩り緑のちょっと途中で抜けてなんかバイクレーサーかなんか
なったんでしょうね。
やめた人がいるんじゃないか。その時もきっと散々思ったんでしょうね。
なるほどね。
あとあれだよね、4コマってオケさんが書いてるんだっけ。
4コマ書いてんのはね、4コマをオケさんが書いてんのは、漫画をオケさんが書いてんのはひなびたです。
あ、そうだそうだ、混ざっちゃった、ごめんなさい。
そうで、4コマはキャラクターデザインが彩り緑は、久しさんという、
うん、
エロ漫画の人なんですけども、
うん、
その方が4コマ漫画を書いてもらってます。
そっか、
書き下ろし。
そうだった、ひなびたも風呂毛に乗ってんだった。
あ、そうなの。
そうなの。
面白いです。この辺が面白い、う
ん、皆さんゲーマーズ行ってください。
無料でゲーマーズに行ってください、
うん、はい。
ゲーマーズは入り口までは無料ですんで。
入り口
入っても無料ですけど、無料ですけど。何か物を取って出ようとすると有料ですからね。
そうそう、ピーピーってなっちゃいますから。
でも風呂毛は無料でもらえますから。
あ、なるほど。
風呂毛をもらって帰るとかね、う
ん、で彩り緑で七条レタスさんは何をやってるか。
原作をやってます。
なんと
すげえ
出た原作。
びっくりですよね。僕も一昨年ぐらいまではまさかこんなことになると思ってなかったんですけど、
レタス P
去年か。
レタス P
去年じゃないよね、一昨年だよね。
一昨年からやってますね。
一昨年からやってますね。もう、まあ、年を2つまたいでしまいましたけど、
うん、
ですね、いろいろやってます。
原作
です。脚本を書いてるのが僕なんで、
うん、
ラジオドラマ、先ほど申し上げました、ラジオドラマと、あと 本編の脚本、
うん、
あとフロムゲーマーズのペーパーのあれこれも書いてるし、
うん、
あとはゲーム中のテキストもちょっと書いてる。
すげえ。
とか、ね、いろいろありますんで、うん、
曲も作ってるでしょ。
曲も作ってる。今回曲ができましたね、やっと。あとはあれですか、作詞もちょっとやってますね。ボイド君、この間先月出たのが12月の、20日ぐらいに出たのがボイドさんの
曲名の長いやつ。
すげえ。そう、曲名の声も当ててるしって言ってますね、誰かが。
え、そうなん。
そのほかないです、
ね、
そのないですね。というのがありましてですね、それは、ボイドさんの曲は僕が作詞で入ってましてですね、
うん、
これで今回でキャラクターソングが4曲目なんですよね。メンバーが5人いてて、楽曲は一番最初に全員集合の5人曲っていうのがあったんで、それが1曲なんですけど、キャラソンが4曲で揃いましてですね、今キャラクターアイコン、あのゲームキャラクターがいるじゃないですか、
うん、
プレイヤーが
いっぱいいますね。
そうそうそう、たくさんいるんですけど、筐体の方で、彩り緑の楽曲をプレイしてもらうと、条件を満たすと、デカアイコン、キャラクターがいただけますんで、ゲットできますので、キャラクターをチョイスして、好きなスキルつけて、遊んでくださいよという、
はい。
今回でメンバーのアイコン全部揃いましたんで、ですね。楽しく遊んでいただければなと。
チューニズム超楽しいよね。
チューニズムはね、面白いんですよ。
プレイしてて楽しい、
うん、プレイしてて楽しくないゲームも、この音ゲームも中にあるんですが
いやいやいや
言わなくていいよ、言ったな
ありましたっけいや、チューニズム何がすごいかっていうと、あのインターフェースが、そのエアーはまあ見りゃ分かるんですけど、うん、なんていうかな、見た目はそんなんでもないけど、実はすごいのが、そのセンサーバーで、
うん、
その長方形の面積を持っているんですよね、
うん、
でこうまあ音階的な感じでこうどこかここかを押すと判定されるんですけど、
うん、
その またげるんですよね。
ああそうだね
同時押しができるの、同じところで、
うん、
伝わらないあのね、画期的なんです、これ。
そうなんです、
今までなかったんですよ。あのね、すごい、これすごい、うん、あこれできんだっていうのがね、ちょっと発見がありました。
あの物理的なボタンじゃないのがすごいですよね、うん、やっぱり。
そうそうそう、この音階にこのここのこのボタンじゃなくて、
うん、
なんか随時幅が変わったりとか、あこういう進化があったんだなって、
ね、物理的なボタンだと一回押してもう一回押すのは難しいですからね。
そう、押したらマイクロスイッチが押ささっちゃうから、そうそうそう、もう押せないんですよ。 あれねすごいんです。
面白いなと思うのは、あれ画面とその何タッチスライダー、
うん、
あれが近くて、どこに押してくる、どこに押してきてどこに押すと判定が入るとかっていうのが、
そう
超わかりやすいん で、
そ、 うなんです。
それが楽だなと思って。楽ってなんだかわかんないですけど
いや、わかる、あの押ささるんですよ。
そうそうそう、
うまいこと押ささるんです。
多分あれですよね、あの入るのが早いですよね。入るっていうのはそのゲームに入るというか、ゲームのルールに入っていく上達も多分、
うん、
ある程度早いんじゃないかと思うし、
そう
非常によろしい。クラッキン DJ は楽し
かった。クラッキン DJ はね、あれはね、あの入りづらかったと思います、
うん、
俺は超好きでしたけどね。
いまだに分かんないですね
いまだにあの同じ方向にスクラッチを入れる時のこのフェーダーをカチャってやるのが、うん、そうそうそう、あの完璧にできないやつ。
あれはですね、あれはなんか実際にターンテーブルを触る、僕 DJ 始めてターンテーブルやるようになってから分かりました。
そうですよね、
あーそういうことなんだって
でもわざわざそんなことしなくても
ね、あれをなんか操作で言われても分かんないですこうしてこうしてこうしてからこうしてくださいとかっていうの。
クラッキン DJ 最高。
クラッキン DJ は両芸です
クラッキン DJ の曲はマイマイにちょっと入ってますから。
あーそうですね、
これねおすすめします。
クラッキン DJ の曲がまさかね10年経ってこの時代にできるとは思わなかったですからね。
驚きましたね、さすがセガさんですね。
そうなんですよ。
お、色とり緑、
おハコベナルさん、 CV が MAO、 マオさんですね。
マオさんじゃないですか。
聞いたことあるで
今めっちゃ来てますよ、
マオさん。お
あナズナちゃんですね、
天王寺ナズナさん。
え、ひょっとして七草がゆに入ってる草も一つじゃないですか。え、これは偶然、まさか
明坂セリナ。あれ、これエミツンですか。
ツンさんですよ。
ひえ、あ、イラストここか。
そうなんですよ。
あ、こうなってるのか。
ツンのさん、センターだけど、ちょっとなんか画面に対する指示、なんか画面に対して占める割合がちょっと少ないっていう。
ああ。福原彩香さんじゃないですか。
あ、そうです。風鈴さんです。
あらら。
尾形アリシアナさん。
アーリンですね。
ほうほう。
アーリン、アーリン。
アーリン。
ほうほう。
小仏なぎさん。
小仏さんですね。
桜かおるさん。
桜かおるさんです。
あの有名な小仏トンネルってやつですか。
あ、なんかあれだっけ、人が死んだやつだったっけ。
いや、あのいつも盆と正月に渋滞が発生するポイントだ。全然関係ないですよ。
有名なトンネルたくさんありますからね。
有名なトンネル。
箱根セリナナズナシアナ。
シアナ。シアナって草でしたっけ。
五行です。
あ、五行。尾形
五行です。
と小仏、は
い、小仏七草の小仏
あるの。 そんなのあるの。
仏の座ですね。
へえ。
七草っていうことはあと2つあるってことですね。う、頭が、
最初7人だったって。
なんでもういなくなってるの。
2人いなくなっちゃったんだ。そういうことか。
マジか。
今度からそう説明しよう、
うん、あれだよ、物語進んでボスにやられそうになった時に出てくる白いやつと黒いやつだよきっと。
ああ、そういうこと、
うん、
え、白いやつと黒いやつ。何を指している。
今日すごいふわふわしてるね。
そうですね。
あの超曲名長いやつ。
あの、私の中の幻想的世界観およびその権限を想起させたある現実での出来事に関する一考察。
覚えようっていう気にもならないよ、ね。
面白くて、あのみんなちゃんなぎって呼んでます。
あ、そう、
あの曲。
そうだよね。
あのちゃんなぎ、なぎちゃん、ちゃんなぎ。
そうしよう。
それがいいと思いますね。
あの曲名をつけたのは誰ですか。
はい、僕です。
あ、そうですか。
長かったね。
なんか略称でひらがなだけ読むとかあるけどさ、ひらがなだけ読んでも長すぎるよね。
そうだね。ののびそのさせた。
結構長いね。ひらがなだけでも結構長い。
ちゃんなぎでいいと思いますよ。
ちゃんなぎでお願いします。
ちゃんなぎです。
覚えた。
これ全部チューニズムで遊べるよって書いてある。
そうですね。チェンジアワ未来だけ、あれなんですよ。マイマイの方に入ってるんですよ。
マイピン。
一番最、マイピン。
そうやって略すんだ。マイピン。
マイピン。
マイグリとかもあったのかな。マイオレとか。
あんまり聞いたことないです。マイピンは俺だけ言ってると思いますけど。
あ、そうなの。
次も気になりますね。前、なんだっけ。あれです。一番最初に、ジュニズム稼働になった時に一番最初の曲でデフォルトの曲で入ってたんですけど、チェンジアワー未来って、
うん、
あれですね、それと一緒に、同じ出るタイミングで、マイマイにもじゃあ入れましょうってなって。何かというと、マイマイは真ん中にディスプレイがあって、ディスプレイで動画を再生しながらできるんで、これはいいですねってノリになって、結構話題になったらしいですね。すごい、あの再生されたとか、プレイされたとか、ありがたいお話でございますけど、
いいと思います。
デタラメロックンロールセオリーという楽曲が、今
1月21日から、
はい、
プレイアブルとなりました。
最新の楽曲でございますので、
100万回プレイしてください、
はい、必ず見て、必ずプレイしてください。
あのチューニズム何が素晴らしいかって、もう一個言うと、あの100万回プレイできる、
あ
の、
あ、
腕の筋肉的に
そうかもしれない、うん、確かに。
あのね、できます。
タッチに筋肉いらないですからね。
そう、あと爪とかが、あの損傷する恐れもほとんどないので、
うん、あんまり伸びすぎてるとかダメですけどね。
普通にちゃんとやってればね、100万回プレイできますから。
そうなんです。
皆さん100万回やってください。
非常に良いゲームです、
うん、彩り緑ね。
もうちょっと上手くなりたいんですけどね。
レーティングとか、
レーティング 9.2 ぐらいです。
あ、もうちょっといきますね。この間お便りで14ぐらいでしていましたね。
あ、本当ですか、
うん、
やってますね。やり込みぜ、もうちょっと頑張りたいですけどね、うん、
やり込み、
プレイのね、プレイが単純に足りてないってのもあると思う。
あれはね、やればやるほどどんどん上手くなるから、
うん、なりますね。
おぬぬめ、
久しぶりにやりましたけどね、あの音ゲーがっつり。
チューニーズはおぬぬめ。
おぬぬめです、
うん、ぜひ
ぜひ。
気は済みましたか。
はい、終わりです。
次のイオパはここに書いてあります。
告知で全部やれば、ね、やりますけどいいですか。じゃあですね、告知がたくさんございます。
いっぱいあるね。なんか DWAT っていっぱい書いてあるよ。
じゃあ駆け足でいきますか。まず明日、
おっと、
金曜日にですね、金曜日夜札幌私服ノートで、ウィズアニボリューム2、違う3だ、DWAT が、ね、先ほど飲みすぎて死んだイベントっていうので最近も始めですけど、はい、カタカナでウィズアニでも、検索できますんで、札幌ウィズアニとかね、そういうあれで検索してください。よろしくお願いします。
札幌の方どうぞ。
はい、で続いて1月30日が、シアターのアニバーサリーです。プラスティックシアター。よし、よっぱでおなじみ、プラスティックシアターのアニバーサリーがありますので。これも夜からですね。宇野さんとか、おっさとかも出るんじゃないかなと思いますけど、ぜひお願いします。続いて、1月31日、グルメ、札幌デュース、カカロットクルーというですね、札幌の面白 DJ 集団がいるんですけども、彼ら主催のイベントがですね、札幌デュースという中島公園の箱ですねでありまして、ゲストが炎上寺さんと、バブルビーという面白い人たちが来ますので、
バブル
1月31日デイイベントになってます。お、炎上寺のシャッシャッシャとかで検索すると出てきますね。
それよくわかんないな。
わかんないです続いて、
はい、
2月6日モグモール、
はい、
同じ毎度おなじみモグモールなんですけど、2月6日は土曜日の開催になってます。ですね、来るメンバーが良くて、島村さん、 DJ 島村、あとデレス、あのシンデレラガールズでおなじみ、シンデレラガールズとかアイマスの楽曲でおなじみの拓井上さん、
お、
音ゲー界隈はですね、あれです、シンクロニカのサウンドプロデューサーですね、ディレクターっていうのかな、で、おなじみのタクイの上さんがですね、最近アニクラに引っ張りだこというのがありまして、札幌で見られるのは今回初めてなんですので、ぜひ、してください。
さすがですね。
その他にもいろんな人が出ます。23時からだと思います、多分。
は
い。
モグモール。
モグモールです。続いて2月10日、水曜日、祝前日ですね、ニューミクサー。これもモールです。ですね、いろんな人たちが出ます結構面白いメンツで、いろんな箱で活躍している DJ たちが出てて、割とそのモグラ界隈とかイオパ界隈とかそういうのじゃない人たちが結構見られるイベントなんで、ぜひ来てくださいよという感じでございます。あとはなんかないのかな、なんかないのかな。イオパ2月21日日曜日、イオパです。今回のイオパは何かって言いますとですね、名古屋勢が攻めてきます。TMR 去年もやったんですけど、名古屋の TMR という東方ミラクルレボリューション、東方のパーティーなんですけどね、そこのメンバーが退去して押し寄せてくると。
あら。
今回は、前年去年よりももっと人が来るらしいですで、面白いことに、ですね、東京名古屋のやる気勢がですね、なんとツアーを組んでお客さんを巻き込んでやってくるらしいと、そういうイベントになってますので、
ほう、
よほど良かったらしいと札幌のいろいろが
そうだ、なんかツイッターで見かけた、
見た見た、
それ、
はい、
なんかツアー組んでる感じの、
そうなんですよ、
見た見た、
というのがありまして、まあ、最終的にどのくらいお客さんが来るのかちょっと僕も分かんないんですけど、名古屋からどのくらいお客さんがいらっしゃるのかちょっと僕も把握していないんですけども、たくさん来るっぽいよあのイオパー勢もですね、完全に生きて返さないという感じでやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。もちろん札幌以外の方もぜひ、飛行機まだ安いですんでって感じです。だいたいこんなとこですかね。
雪まつりはもう終わってんのかな。
雪まつりは終わってますね、28日なんで。
はい、
あとね、全然関係ない、
あ、じゃあ飛行機取れるね、きっとね。
6日とか7日とかはモールでデイイベントがあるんですけど、KZ さんが来るらしいです。
お、
八王子 P とか KZ さんとかが来るイベントがあるらしく
て、雪祭り、
そう雪祭りっていうか雪祭り博士みたいなイベントがあるんです
けど、そうかそうか、
普通にクラブイベント、
ほう、
DJ ライブって書いてましたけどね
あ
の雪ミク絡みのイベントで、
うんうん、
モールが会場になってます、
ね、札幌って実はすごいところなんじゃないですか。
良いですね なんかね札幌良いのはあのみんなね遊びに来てくれるわけなんですよ、
うん、
で遊びに来るから、遊びに行くからなんかパーティーないって話になって、出るでもいいし遊びに行くでもいいしみたいな感じのことをよく言ってくださる方がいましてですね、
うん、
あんまり他の地域そんなたくさんないんじゃないかな感じします、
うん、
食べ物は美味しいし、うん、雪は降るし寒いし、もう冗談じゃないっていう感じですけど、という感じでございます。
はい、
いろいろありますのでぜひよろしくお願いします。
あり
がとうござい
ます。何どうぞ。さてじゃあクイズしますか。
お、あ、じゃあここは渡辺さんに、
渡辺さんに答えてもらえますか。
クイズなら任せてください。
福岡県 E チャンピオンさんからいただきました。ありがとうございます。
あた
イメージクイズ当て、あの象印的なあれ違うか、
ヒントでピント、
ピント的な問題。モバマスのアイドルを当ててください、
はい、
ヒント1、17歳。分かったらティーンっつってください。
あ、今ね17歳のアイドルでちょっとネタを仕込もうと思ったんですけど、あんま思いつかなかったです。
ヒント2 千葉県、
島村さん、
ドゥ
ー、千葉くん、
ドゥー、モバマスこれね、あの1回、あの1回間違えるたびにあの雪に突っ込むっていう罰ゲームありますからね
しないでしょう
ヒント3、アニメが大好き。
あ、間違った。四条レタス、
モバマス
阿部奈々さん、
ドゥー、
17歳。
ドゥー、最終ヒント、クール系で頼りさんが大好き。さあ何でしょう。あれ
なるべくね面白いこと言おうと思ったんですけど考えてこないですね
当てに行ってもいいですよ
いやなんか普通にそこになおって書いてて、あ、なおだなと思って
はい、なおです
はい
コメントで、
コメントを見て
正解は藤崎かりんさんでした
ありがとうございますそうですね、なおちんですね。なおか、
なおちんです。
17歳多いですよね。
まあ17歳多いです ね、
いっぱいいますからね、
うん、確かに島村さんも17歳だし、うん、キラリもハンズも17歳だし、
うん、
他にもいますね。
チャンミオとかは15か16でしょ。
チャンミオが16なんだ、確かに、
うん、
違ったかも分かんないけど、
シブリンが15じゃないかな。
そうです、
ちょっと若いね。
567のはず、確かに、うん、違う可能性もあります。
先週もウルトラクイズ話したけど、あのクイズやってると答えが出るっていう問題がある
あの見ないとか隠すとかしないとダメかもしれない
コメントがね、
一応もう一問あります
やったぜ、
東京都わかめさん、
つかみどころのないクイズだ。
ヌルポの皆様、ブオーブオー
ブオーブオー、
ヨシノンですね。
ヨシノンの声かわいいですよね。象印的なものを思いついたので送ってみます。1フランス、2オランダ、3チベット、4京都、5ロンドン、6ロシア、7オルレアン。まあ我々的には分かっちゃうっていうね。
G7
正解。チベットは G7 ではない。
オルレアンが G7 なのびっくりしますよね。
オルレアンって何でしたっけこれ。
オルレアンはあのフランスの地名じゃないですか。
あ、そうなの。
あのジャンヌ・ダルクの町として有名です
ね。ああ、じゃあこれかぶってるんだね。
あ、フランス、
うん、
フランス人形とオルレアン人形。
フランス、オルレアン。
で日本、なんだか、うんうんうんうんうんうん、札幌ってのと同じですよね。
うん。
チベットだけ都市かよ。
答え、藤崎かりんさん。
答えが藤崎かりんさんになるクイズを送ってもらってるのかな、これ。
それはいいですね。
藤崎かりんって10年前か
もう10年前か
答え、語数のサビ前のあれ、もともとはヨーヨー部のアリスのスペカよりと。
そっか、 G7 じゃなかったか。
そういえば語数ももう10年前の曲なんですね10年前に生まれた女の子も、あ、10歳ならまだ幼女ですね。よかった
よかった。
何の話なんでしょう。
よかった。
そうですか、語数10周年ですか。
すごいですね、そんな前になりますか。
すごいね、
10周年か。
10周年か。
もうなんかいよいよ昔って感じですね。
10年ったら。
チルノが9周年ですか。
もうちょっとじゃない、まだまだじゃない、
もうちょっと
2年差あるはずです。
ほうほう、う
ん、結構ね10年一昔って割となんかやっぱなんか気にするわけですよ、
うん、
なんかあの DJ で曲選ぶときとか10年前の曲どうかなとか結構ね悩んだりするんだけど、
うん、
まあ、もちろんマリサとかねあの辺はみんな知ってくださってるので普通に書けますけど、
うん、一応まだあれですね、あと半年後ですね、10年まで。
夏でしたね確か。
8月13日って書いてありますね。確かビッグマーケット70だって。もう次で890だよ。
ひえ
ひえ、
ちょうど10年ってことですね。
そういうことですね。
それを見ても
わお。
IO100 って書いてますけど
100だもんね。
今いくつ。
次300だよ。
次300
そこも切り板なんだ。
ということは10年で200枚出したってことだい。
1年で10枚、20枚のペースですか。すごいね。
月に2枚、月に2枚、
まあ、2枚か。
そんなん出してたっけ。
すごいね。
2枚か1枚ぐらいのペースですか。
はあ。
実際は出してない月があるから1回のタイミングにバーンと出るのが、吉津っぽいですよね。
そうか、例大祭で4枚とか出るもんね。
そうそうそう、バカだよね
そうそう、この間ツイッターで言ったんですけど、あの私最近情報を処理してまして情報処理技術者として情報を処理してまして、
なるほど、
メタデータの整理してたんですけ ど、
なるほど、
CD なり何なりの音楽映像ラジオドラマトラックの総数が4300あったんですよね。
いやいやいやいやいやいや、
約300枚くらい、もうちょっとです。
普通にだからそのあれですよね、何 iTunes にヨシスの曲だけバーって入れても4300、
そんなにない
そんなにないんだっけ
iTunes にはそんなにない。
3000曲ぐらい、
そんなにない。
あ、東宝が入らないから。
東宝入ってないし、ラジオドラマも入ってないから。
あ、そっかそっか、うん、なるほどなるほど。
オリジナルの曲、楽曲しか入んないからね。
なるほどなるほどなるほど。
まあないけども、
随分随分ですね。
音ゲーだけで100曲あるね。
すごいですな、音ゲーだけで100曲。
ここで聞いてもらいましょう。 IO0002 でインジーエンドオブジエイジョリです。
さすがにもう聞かないでしょう逆になんか2週3週ぐらい回って、あ、いいかもとか思っちゃうかもしれない、
ね、99年1月15日リリースですけどね。
いやー、あれだって作ったの19の時でしょ確か。
はい、
なんだけど、
はい、そうです。
19ってなんか最近よくやっぱ今で若い人の若いトラックメーカーが今すごい多くて、特に注目されてもいるし、シーンからというか、で19歳とか18歳17歳とか下手したら16とか15とか14と15の
ユニット
とかっていうのがそうアイドルかって感じですけど、あったりとかしてて、まあそのトラックの クオリティとか有名度とかもまだ知名度とかも本当にピンキーなんですけど、やっぱいてて普通に、
こっちは3人合わせて108歳ですよ
なんか嫌になっちゃうな、なんかもうもう近いですよね、煩悩の数だけ年取るっていう、うん、そうなんかね、そういうのがあったりとかしてて、なんかそういう人たちのトラックとかを僕ら聞くわけですよ普通に。最高じゃんとか、すげえ超強いんだけどみたいなのでびっくりするんですけど、僕らがその年代の時に何やってたかなって言ったら、ああ、あれかみたいな感じになって
カナデールですか、
結構引きますね
まあテクノロジー的なね進化の問題もありますけどね、
やっぱなんかテクノロジーネイティブみたいなところがあって、あの全然今と昔って環境違うんで、本当に、
うん、
使ってるものも違えば、あのそれをずっと学生中学生とかが帰ってきてからずっとパソコンでなんかそのマッシブで曲を作ってるとかってのをなんか思うと、
うん、
こういいなお前らみたいな感じ
ね、
羨ましいなってところありますよね。
これはタイムリープするしかない。
いやそれか
やっぱり技術の進化で文化は進化するんだなって感じがありますよ。
いやだよね、だって明日、ああ今日疲れたら寝るかって言ってグーって寝て、明日起きたらあの13歳でしたとかつって、
うん、
マジでってなっちゃうじゃん、うん、まずびっくりするのインターネットがないって
。ああ、ああ作曲環境を整えないのが大変だ
私今これからどうしたらいいんだろうってなっちゃうから
、ね、どうしたらいいんだ。
まず母にあのピアノを続けさせてくれって多分言
うと
思います。ああ
何歳までやってたんだっけ。
僕はですね、小学校卒業するまでやってましたね。
おお、
ね、大体ね、小学校卒業した時に辞めちゃったんですけど、なんでだよと思いますけどね、バカかと思います、ね、バカだったんでしょうね、
やっぱタイムリープするしかないですよ、ね。
なんか昔を懐かしく組む話はやめましょう
タイムリープしちゃうからね、
そうそう、結構ね気がめいっちゃうんですよ、ね、あ、
じゃ あっていうかあれだ、普通とは全然読んでないじゃんまだ
なんで僕に喋らせる必要
があるね、読もう、もうちょっと読もう、何がいいかな、
カンホーの株買わないとじゃないや
ミクシーの株売らないようにしないととかそういう話じゃないテハスさん、愛知県アタス、
アタス、
あ、でもこれも昔を振り返るお便りでしたけどね今週もやってまいりましたヌルポ放送局リフレインです。今週は2012年12月から2013年5月まで合計32時間聞きました。
お
これ毎週半年分ぐらい聞くんですよ。
偉すぎる、
教えてシリ先生発売、
あ、
お
シリさんもう3年以上経つんですね。
それはそうですね、確かに。
2013年は過激な目標を立てよう、今年は入院する、
ほう、そんなあったっけ
誰の目標それ
、エヴァンゲリオンスープカレー、カオル君はキノコ味という意味深な何か、
考えすぎじゃないですか
イベントでのモックさんたちの春の海カオスです、ありましたね。博士のおみくじ、恋愛諦めなさいありましたね、四国は愛媛と香川からしかお便りが来なかったので2国になりました
完全に手前勝手な都合ですよね。
友人と神社に行き、足を滑らせて袋の中の牛丼をひっくり返し、牛丼スメルに包まれたまま参拝する博士しゃっくりの直し方、
しょぼくれてんな、
限界まで息を吐いて息を止め小豆というありました。
あった、やったやった、
強盗のごっちゃん登場、ラブホテル農協の話、野菜は便利ですねって書いてありますけど何でしょうね
野菜は便利、
ちょっと分かんないですけど、
ラブホテル農協の話、
2000回放送コーナー、跡部康弘の今日も中折れ
ありましたね
ピクピクン先生登場、カオスな変態判定、また来ないかな、E チャンピオンさんによるラジオ記事始まる、もうかれこれ3年近い、
お
お、
2000回放送で懐かしい CM を流す、ウェブラジオ界騒然という博士の CM、 売る CD のタイトルを言ってないあれ、まさにウェブラジオ界騒然60を超えた皆さんのためのドリンクメニューに点滴博士は外国人と結婚するというのがリスナーの中で盛り上がる、
おお、
なぜ盛り上がったんでしょうね。
そうそう、あのピクピクン先生が登場したヌルポ放送局の YouTube のアーカイブが再生数1万6000になってて、
すごいね、
すげえなって思いました、
ね、
さすがですね、
普段300ぐらいですからね、
うん
何十倍だ、
50倍ぐらい、
すごいですね、
ほんとすごい、とんでもないですね、いやー、
最近もガンガントークショーやってますね、
やってますね、E さんは札幌最近あんまり来ないっぽいですね。
ああ、そうなんですね。
うん。
一時期よくやってたよね。
うん。
博士こっちいたからか。
来たらなんか、あれしましょう。
なんか一緒に雪祭り見に行ったわ、俺。ピクピクン先生。
なかなかそういう機会ないね。
うん。
雪祭りか。もうそろそろシーズンですからね。
はい、
また、
ね、そうなんです。
次はピクピクン先生とともに、KZ さんが。
共に
あるんですかね、そんなことがまあいいです、
あ、ありました、続いて群馬県ミーズさん、あたす、
あたす、
たくやさん、社長さん、駅の行列に並んでいた皆様こんばんは、
どういうこと、
こんばんは、
無事に生還できたので博士の部屋の感想を、あの前川店長の回ですね、これね、お、雪の影響で普段の倍ほどの時間をかけて阿佐ヶ谷到着、
お、
雪の日ですね、待機中に突如ドアが開き、出てきた店員の、阿佐ヶ谷ロフトの店員の持っていたトレイに鎮座していた黒いあいつ、
ん
不穏ですね、店長が酔いつぶれる前にと開演前に渡される誕生日プレゼントの数々 博士の好きな女性のタイプを羅列。博士の理想の女性はもう一次元にしかいない。
一次元
点ですね
店長おすすめの漫画、ホラー小説、ホラー映画。ピクニックに行った人は とりあえず殺される。
あ、
ホラー映画で生き残っていいのはセックスしていない美人のみらしい前川店長ワールドです ね、
よくありますよね。でも確かにわかるかもしれない
前川店長の去年のツイートから、前川店長の本性的なものを知るという何か。前店長の殺したいものランキング、第3位阿佐ヶ谷第2位ロフトダメだろこれ博士が店長のお誕生日のお祝いコメントを無差別に募集、9割5分くらいから返事があったとのこと。前川店長、むしろ返さなかったやつを知りたいピンクのクマと紫のクマからのお祝いコメント、
お
酔っ払って前に言ったことを繰り返し言うようになる店長店長、俺は軽音大嫌いだけどな。
そうなんだ。
軽音、
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 そうなんだ。
軽音、
軽音、
デレッデ
ッデン、
そうか。
いやー、そうですか。
そうですか。
博士の部屋、
前川店長の誕生日会だったんですよね。
前川店長の誕生日会だったら前川店長の部屋にすればよかったのにね博士の部屋なんだ。
まあ、うん、ゲストですから前川店長が。
あ、なるほどな、
うん、
今コメントに有力情報が来ましたね。茶ばっかり飲んでるのにライブができるのが許せない
軽音ね、練習録にしてないように見える、ね、
前川店長はあれですか、楽器やってるんですかね。
あ、どうなんだろう。
あ、
やってたりとか
しそう。なんとなく音楽が詳しそうな風定はしてるよね、
うん、ギターとかベースとかやってそうな風定はしてる
いっ
ぱい音楽聴いてそうな風定はしてる
まあね、
あくまで見た目の話ですけど。
茶ばっかり飲んでる、茶ばっかり、
茶ばっかり飲んでる。
まあね、
放課後ティータイムですからね
いいな、茶ばっかり飲んでるっていう枕言葉いいね。
練習はしてるけど病気させない、いろいろな、なんか
あ、バンドやってるんだ。
おお、さすがですね。
軽音のコピー版かな
アンチテーゼ
なるほど、
放課後アンチテーゼ。
いやー、でも行っていただいた方がいてよかったですよ。
わざわざ雪の日に ね、
ね、ありがとうございました。だってこれで前川店長誕生日会お客さん0人だったらさ、博士と前川店長2人でさそれ悲しかったからさ。
去年も東京めちゃくちゃ雪降ったしね。
ああ、
一昨年行ったあのジャエポの時が俺大変だったな。
ああ、
海浜幕張の駅からなんか雪20センチぐらい積もってて除雪されないから雪こいでホテルまで行った
すげえ
思い出がありますけどね
そっか、
やばい、
大変ですね。
そんなこんなです。
いやー、そうですか
どうしたの、考えに
ねえもう10年ですよ。
あ、そういうこと。
ごっすんから博士も誕生からもう45年ぐらいなんでしたっけ。
うん、
俺ら ICC に入ったの2006年4月10日とかですからね、うん、
4月1日ですね。
4月1日か、
はい、
2006年でしたからね。もう2016年だからもうすぐ10年だからね、 ICC に入ってるから。
僕その時ちょうど東京にいましたからね、うん、
ああ早いね。
そうなんですか。
また明日寝て起きたら13歳に戻ってたらどうしようかな
どうしようね、
どうしよう、どうしようもこうしようもないですね。
パワープレイ
気が向いちゃったな
今月のパワープレイはアルバトロシクスでシャイニングデブリス、違う、シャイニングスペースデブリス2015から Win Your World です。聞いてください。
忘れてたはずなのにまだ眩しくおぼろげな未来が、未来が、未来が、どこまでも追いかけてくる、助けてね、助けて、誰か、誰か、誰か、答えを示せ、
大丈夫だよだとか が欲しいんだろう。
急に歌丸さん出てくるのちょっと面白い
パッとこれあれじゃないかな、サカナクションの新宝島の PV にこういう振りあるんですよ。
そうなんだ
でってって完全に魔王じゃないですかこれ
まだご存命ですからね歌丸さんね、びっくりですよ。
歌丸ジェノサイドって最近呼ばれてるみたいです。
そうですね、う
ん、全部持ってきなさい。
なぜ
俺らがさ物心ついて笑点初めて見た時からさ、歌丸さんさおじいちゃんだったよね。
はい、
そうだね。
ね、
甲冑みたいだね。
甲冑ね、甲冑ね。
浮いてますます盛ん。
甲冑どのゲーム見てもおじいちゃんですよ、ね。
そう。
若い頃もあったはずな。
若い甲冑とは
あったはずなんだけど。
不思議だよね。
ね。
若い頃はパッとしなかったんですかね。
あ、そうか。
ああ、そうか。
あの主人公。と交流があったのがおじいちゃんのころの宝だと思うんですけど、ね、
ああ
主人公たるところの、まあ、そうそう
劉備とか
あたりとやっていたのがその年代だったからと、うん、でも甲冑の若い頃あんま知らないな。そういえば甲冑って若い頃どんな音楽やってたんだろうね
うんランキングのコーナーです今週はフリーで送ってもらってます。
はい、
自由にやってもらってます。
俺はフリーしか及ばない。
そう、福岡県いいチャンピオンさん、あたす、
あたす。
普通のランキングを考えてみました、いたずらしたい駆逐艦ランキング
普通ですね。
第3位あけぼのちゃん、第2位龍城ちゃん、第1位あかつきちゃん。
龍城ちゃんがおかしいでしょ
さあ、あかつきちゃん、この子供のおもちゃと大人のおもちゃどっちが欲しいかなあ、やべえ、憲兵さんだ。
いたずらしたい駆逐艦って言ってました。
ええ、いいチャンピオンさんの中では龍城ちゃんは駆逐艦なんでしょうね。
駆逐艦なんですね、
不思議ですね。
まあ、分からんでもない、
分からんでもないですけど
分からんでもないのかよ
あ、
なるほどね。
ド直球でしたね。
なんかちょいちょい変わりますよね、うん、やっぱりマイブーム的なものがあるんですかね、うん、入れ替わりがあるんですかね。龍城ちゃん出てこなかったでしょ今まで。だって
あ、ここ 2,3 週出てますね。
あ、本当に流行り流行りってこと
あのね、あの多分いいチャンピオンさんが最近入手した薄い本の具合によるんだと思います
冬コミあったから
オタクかよ。
やっぱコミケとかあるとガラッと変わるんでしょうね。
なんかでもね、龍城ちゃんはどんどんどんどんなんか人気がじわじわじわじわなんかしている気がする感じがする。あの炭みたいな感じ。よく焼けた炭みたいな。
炭火ね。
炭火
ね。消えないでずっと燃えててね。クリスマス衣装も毎年ちゃんとつくしね。そうそ
うそう、タイムラインに龍城ちゃんの画像がないときないからね、あんまり。
そうだね。
ないときないかな。ないときはないけど、そりゃ。
いすずとか一時期よりは見なくなったな。
いや全然見ないですね。
うん、12すずとかいじられてたけどさ。
そうそうそう、赤加賀とかも見ないでしょ。
ああ。大井さんとかもあんま見なくなったな。
そう、
ガチレズ大井さんとか最近見かけない
だけ。ガチレズ大井ボットはあれでしょ、襲われていなかったでしょ
確かそうなの
違ったっけ、マジで誰かの反感を買ってなんか燃え死ぬような形でし願った気がするんですけど
炎上死
確かね、違ったかな、う
ん、そんなことあるの、
ね、でも揉め事で確かなくなったの確かのはずそうだよね、確かそうだよね。
そういえば観光でビーター出るらしいですね、ついに
8月に出るらしい。
8月、
はい、2月じゃなかった、
え、いや8月だったんじゃなかったっけ。
あれ8月って今年の8月ってこと、
そんな先だったっけ、
うんうん、あれ違うか、いや分かんない、別のやつか、
未来かよ
2月じゃなかった、
あ、2月か、
未来じゃんか、
2月か、間違った間違った、
2月18日、
2月18日、やったー、
失礼しました。
俺気になってるのはあの 俺持ってるの PS ビータ TV しかないから、もしタッチする機能があったらできねえなと思って、そこが心配です。
タッチしたいですね。
タッチしたくなりますよ ね。
あれタッチってあれなんじゃないの、あの、なんだったっけ、デュアルショック4とかではできたりとかしないの。
あ、そういうこと。
あの前面になんかタッチパネルついてるようなコントローラー、あ、
そういうハイテクなコントローラーがあるのですか。
後ろだったっけ、なかったっけ。
へえ。
なんか最近ビータ TV タッチしたいですね。いいなんとか。うん、仮想タッチ機能は使えるのと使えないのがある。
なんかポインターが出てこうやったら、
う
ん、
確かそういうのがあったような気がした。
なるほどなるほど。
なんか僕もビータ TV 欲しくて、微妙にあのビータでやりたいゲーム結構いろいろあるんですけど、オーディエンスフィアやりたいなと思って、
うん、
遊んでる時間あんまないと思うんですけど、うん、やりたいなと思ってたんですけど、
タッチしたいですねっていう。
ねえ、したいですよ。
あのカンコレ、カンコレ回僕結構楽しみにしてて、僕も結構楽しみにしてて、カンコレはなんか普通に楽しんで遊べる可能性があるゲーム、
うん、
なんかそういうのやりたかった。あとカンコレ回もやりたいですね。カンコレ回じゃない、カンコレアーケード、
はい、
早くやりたいですけど、
気になってますけど情報があんまり出てこないので
進みませんね、
非
常に悩みますね。
続いて
背面タッチしたいね、カンブスって言ってそういうこと言ってるわけじゃないんだよ、うん、僕たちは。
これね、音楽家の渡辺さん来てますから、それにふさわしいお便り来てま す,
ですか。
ランキングのコーナー、北海道猫うさぎさん、
あたす
フィンランドの作曲家レイフ・セーゲルスタムの交響曲の好きな題名ベスト5 これね、渡辺さん、セイフ・セーゲル・スタムはね、マブダチだからね。
誰なんだ知らんし小学校の頃一緒でしたからね、確かに。そうだよね、マブダチですね。
第5位、交響曲68番無題番号付けのみ題名をつける気がないのが好きです。
無題じゃんか。
第4位、交響曲80番90の前
え、何80番で90の前ってどういうこと。
90の結構前だよね。
結構前だよね。89じゃないんでしょ
第3位、交響曲89番90の一つ前
何それ
面白じゃねえか何もなんですかね、どんな曲。
第2位、交響曲76番、あ、せっかくだからクイズにしますか。
はい、
交響曲76番の副題何でしょうか。
75番の後、
惜しい。
え、74番の後の後、
惜しい。
77番の前、
んー、ちょっと離れた。
あれ
75番の後って言ってそれが近くて、74番の後の後っていうのがもっと近かったら73番の後の後の後ぐらいしかないですけど、
正解はね、72から4つ目
アホか
もう誰なんだよこいつ、
言わなくてもいいじゃんそれ
しっかりしてください、
副題になってねえよそして流行る第1位です。
72でね、アイカツクラスターが反応した、アイマスだアイマスクラスターが反応してるやつがいる。
第1位、交響曲88番、さあ何でしょう。
さっき89あったよな。
89と87の間、
うん、ちょっと違います。
違いますか。
これね、ちょっと世界線違います。
44の2倍。
ああ、その感じその感じ、かなり近い。
八百屋。
違います。
176の半分
ちょっと違うな。
うーん
と、これね、すごくいいですよ。
8を2つ並べたもの。
あ、惜しい。
パパー、惜し
い。
パパ
ー、あ、かなり近い、かなり近い。
パパー近いの
早い早い、金星です。
正解はね、交響曲88番、 8×8 は64って書いてあります。
いや
バカじゃんか。
違うよ違うよ、
バイブスが同じですよね、ヨシスとね。
11×8 とかじゃないの違うの。
しょうもないな、
間違ってるっていう。
8×8 ってかけちゃった、10の位と1の位かけちゃった。
もういいじゃん、つける気ないな、誰か他の人につけてもらえば
すごいよね。交響曲といえば、普通は作曲家が人生のうち5曲ぐらいを、時間をかけて完成させるものですがレイフ・セーゲルスタムは2016年1月18日現在で293曲の交響曲を残していますやばい、
DTM かよ
っていうか、今の人なんですねこれね。
あ、なるほど。
今も生きてる。
交響曲293番、最新作は
次の世代がその人生を成功するために打ち勝つべき難しい挑戦の膨大な量の印象を、かっこ10代の子供の訪問の後にです。
へー10代の子供が訪問してきてそのインスピレーションを受けたんだね、
う
ん、
なるほど。
なんかさっきのチャンナギの曲、
色とりどり緑の
かなり近いんじゃないですか。
チャンナギと似たようなラノベかなっていう案もあります。
ラノベっぽいね。
なるほどな。
レイフ・セーゲル・スタム DWAT のマブダチの曲チェックしてみてください。
あいつそんな曲書いてたのか
あいつ用語
カナデールでこんなに曲書いてたのかな。
年齢が公共曲、公共曲、あ、年齢同じぐらいなんじゃないですか。
年齢がどのくらいか気になりますね。
どんなもんですかね。
結構いい年なのかなと思ったりも。まあ公共曲って結構やっぱちゃんと書けないとダメですからね。
そうなんだ、
うん、
公共曲1番からやっぱ作るのかな。その人も1番から作ってるでしょ、
まあ、普通そうですけど ね。
案外別名義でサウンドクラウドに入れてるかもしれないですよ。サウンドクラウド、そうそう、アニソンのリミックスとかですけ
ど、アイカツの曲とかはあのそうそうそうリミックスして
ブートでね、やって消されたっつって
ちょっとなんていう人でしたっけ。
レイフ・セーゲル・スタム。レイフ・セーゲル・スタム。
レイフ、あ、お、いましたね。
ちゃんとウィキペディアありますよ。
わ、
なんか昔の王と、
もう71歳ですね。
へえ、
わあすごい。学歴シベリウス王、
ビジュアルがすごい。
なんか
モップみたい。
ダルマとモップの間の子みたいな感じ。
うん、そう。
なんかアメリカの映画に出てくるホームレスみたいなヒゲ。
そうそう。青空家族みたい。
うん。
ブルースカイファミリー。
青空家族誰も誰もヒゲ生やしてないけど。
あれウィキペディア短い、あれ全部載ってるわけではないのか。
うわーすごいな。かなりいろんな曲というかあれですね、もう本当にクラシックの方なんですね。
そうみたいですね。
サウンドクラウドに上げてないかもしれないなそうなると
73歳はサンクラ使ってるかな。
なんかね、
ああ、
へえ、今こういうのもあるんだとか言ってなんかあれしてそうな気がするけど、
なんかリンクがエラーが多い。
エラー404って出ますね。珍しいウェブサーバーですね。昔懐かしのウェブサーバーですね。アパッチの古いやつじゃないですか。
すごいですね。なんかその、こう新しい公共曲できましたって言ってサンクラとかニコニコ動画にアップすればいいんじゃないですか。
うん、
ちょっと新しい感じしますよね。フルオーケストラガーン。
あ、分かった、あれに似てんだ。あの指輪物語のあの大きい人
うん、ホームページの背景を 00FF00 にするのはやめるんざさてと、
やめるどん、
やめるどん。続いて所在地秘密、雪城白雪さんです。
あだす。
2016年にやりたいことランキング第3位、教育実習を無事に過ごす。第2位、飲酒を通過する、
うん、
第1位、投稿日時点に抱えているものとは別に5本ほど論文を書く。
お、学生さんでいらっしゃいますね。
番外編、ヌルポに可能な限り投稿する。
やった
すごいね、論文書きながらヌルポに投稿するっていうね。頭おかしくなりますね、
うん、頭おかしなるよ。
おかしなるで
頭おかしなりますわ。
飲酒、
飲酒ね、僕収入飲酒ぐらいしかないですけど、飲酒といえば、
うん、俺もそう。
飲酒か、
収入飲酒って不思議だよね。
収入飲酒、現在書きながら見ているって書いてます。
あ、指輪物語じゃないや、ロード・オブ・ザ・リングだ。
話題が全員バラバラ
あ、違う、ハリーポッターだ、ごめんもうぐっちゃぐちゃ。飲酒、飲酒、俺受けたよ飲酒ぐっちゃぐちゃだ。無理
やり飲酒の話にした。
飲酒って言ったらモコタン飲した方ぐらいじゃない
ぐっちゃぐちゃです
飲酒はでもあれは、でも落ちる人 いなかった気がするぞ、うちの大学は。
飲酒に落ちるとどうなるの。
落ちると
そのままなんか突き落とされて焼け死ぬとかすごい
ヨーコロに落とされるパターン。
インできなかったを。
インできなかったを。
華僑院
したを。
華僑院院した。
華僑院氏。
やはり論文か。私も参加する。華僑院氏。なんかもう分かんなくなった、
ね、なんか分かんないから次に行きます。
もう分かんない、
あの実験間違ってる。
頑張ってください。
時計を止めるんです
か、ね、論文頑張ってください。
エメラルドスプラッシュ、
エメラルドスプラッシュ。
初投稿、山形県黒丸アット無職さん、あたす
あたす。
あたす。
誰も教えてくれないけれど社会人になって困ったこと。
お、
第5位、求人の隠れた制限。年齢制限なしなのに実は35歳以下とか女性のみとか。
あ、
重いですね。第4位、年齢を重ねるごとに時間の経過があっという間。この調子だと定年まであっという間かな。第3位、お酒の付き合い。私が下戸なのでとても困ります。
あ、
まあそれはきついかもしれないですね。
第2位、若いうちに結婚しないと人生設計しづらい。晩婚だと子育てやら住宅ローンやらきつきつ。第1位、職場のおつぼね様の攻撃力と防御力。走行は熱いけど火力が小さいと思っていたら雷槍が異常な数値。
雷槍。
横腹にずしりと強烈な一撃が。ああ、思い出したくない過去の職場。
何をされたの。
重いですね。そしてかっこ無職っていう、ね、
暴力だろう。
大変でしたね。
いやはや、そういう職場は早くやめた方がいいです。
フィジカルコンタクトがあると俺嫌ですね。確かに。
フィジカルコンタクト、
フィジカルも嫌だですけど。
フィジカル、
もちろんね、
メンタルじゃなくてフィジカル、
パワハラとかもありますけどね。嫌なものたくさんありますけど。
そうですね、
そうそう、あの無理せずでどんどん場所を変えた方がいいんですよ。
死んだら終わりですから。
そうそうそうそう、生き残ったもん勝ちですから。そうそう、
もったいないですよ。
え、なになに、前の職場で監禁されたなって。危ない。
アブオタですね。それアブオタ宛てに送っといてください。
あ、そうだ、アブオタ。
今年の4月の M3 の前にやりたいと思っているんですが、アブオタが来れば。
M3 の前やっちゃいますか。
アブオタ祭りやりたいな。
そうだそうだ、M3、M3 ね。
そうだ、もう3ヶ月しかないじゃん。
M3 は申し込んだぞ。
M3 まであと3ヶ月しかない。
飛行機取らない
かな。M3 は、や、M3 は今年はちょっとリリースを出していきたいなという感じですね。
出た。
と、トラ。
トラ、トラ、トラ、トラの。
トラの。まあまあまあ、
トラのパンツ、
さっき打ち合わせしてたんです、
うん、はい、続いて
トラの穴、違う。トラの穴ではない、
痛くじゃん。
最後にしようかな。
いいなんとかさん、いいチャンピオンさん、言わなくてもいいことを。
まだしたことない。
まだしたことないよ。
確認が必要な事項なの。
年齢じゃねえや、所在地秘密。アルツさん、あたす。
あたす、
お久しぶりです。アルツです。普通のランキング、普通って一番難しいですね。でもなんとか考えてみたのでお送りします。普通のランキング第3位、卵を割らなければオムレツは作れない、
うん、
第2位、スマップは解散しそうなのに僕の仕事は減りそうな気配がない、
うんうん、
第1位、おかしいな、年末ジャンボは当たってないぞ、ちゃんと買ったのに、
うんうん、気づき、
うん、
うん、気づきですね。
ツイッターで RT されたランキング。
いや、普通のランキング。
あ、普通のランキング。あ、特になんか
特にない
です。題目があるわけじゃない
です。ないです。
ないんだ。
ないんだ。難
しいお便りでしたね。
我々ちょっと毒されすぎです、ね、なんか裏があるのかなみたいな。
あ、
普通のランキング。
うっかりうっかり。
なんていうの、コンテキストをちょっと読んでしまいますからね。
そうですね。
ついうっかり。
メタをつい探してしまいますから、
ね。そうそう。
タイムリープを繰り返してるとね、そうなってしまいます。
全部疑ってわかりますね。あれ、これは。何か前と違うことがあるとびっくりしちゃう。
普通とは何かを考えるランキングですね。引き続き普通でいきましょう。ランキングのお便りお待ちしてます。
いえいえ。
はい。
じゃあ、夢を一丁読んで終わりましょうかね、
うん、
これ読んでない夢のお便りだと思うんですけど、あれ 本当夢のお便りって読んだか読んじゃないか不安になるよね。
ふわふわしてるから、
ね、なんらができないのそれ。
いや最近はちゃんとあの読んだら読んだよってマークをつけるようにしてるんですけど、いまいち自信が持ってないんだよね、不思議なことに。夢のお便り、農家のやつは確か読んでないはずなんで大丈夫でしょう。夢のコーナー、ゼスアット農家さん、所在地北海道。あたす、
あたす、
開けました。
開けました、
うん、まあね、なんとか。
長めの夢、友人とともに何かから逃げているところからスタートしていました。後ろは見ていないので分かりませんが、間違いなく追われているという確証がありました。走っていると前にデパートの階段があったので急いで登っていきます。8階まで上がったところで階段が終わったので仕方なくフロアに行きました。そこは真ん中に直径5メートルほどの吹き抜けがあり、その周りを囲む円形の通路、そしてさらに周りにテナントが並んでいるフロアでした。直感的にこれではどこに逃げても追いつかれてしまうと感じた我々は迷うことなく吹き抜けにダイブ。落下している最中下を見るとそこにはミニ四駆のコースがありました。このままではコースを壊してしまうと思って手足をバタバタさせていると背中からパラシュートが開いて無事着地できました。すでにミニ四駆のコースはなく、周りを見渡すとたくさんの親子連れがレゴで遊んでいました。みんな思い思いの働く車やトラックを作っており、やはり子供はこういうのが好きなんだなと思っていると、テーブルの上にレゴの人形に持たせる長さ1センチメートルくらいのダイナマイトがあることに気づきました。周りの人たちも同時に気づき、なおかつそれが本物のダイナマイトだと確信し、一斉に部屋から逃げ出しました。自分も全員が逃げたのを確認した後部屋から出ました。出てから振り返るとそこはプレハブ小屋でした。直後に漫画のような閃光と爆発音を発し、ダイナマイトが爆発しました。再びプレハブに戻ってみると、テーブルの上にスターウォーズに出てくるような宇宙船や戦闘機がレゴで再現されて並んでいました。それを見て満足した自分は、そろそろ友人を迎えに行かないとと思い、隣のプレハブに行きました。そこも同じように子供たちがレゴで遊んでおり、正面の壁掛け時計が4時を指しているのを見て、ああそろそろ帰らないとと思った途端目が覚めました。6時半でした。
ノスタルジックですね、レゴ。
プレハブだったんだ。
そういう思い出があったんですかね。、うん、
あのシンガポールのマリーナベイサンズのレストランフードコートがあるあそこの中央がスケートリンクになってて、あそこ吹き抜けなんですよ、
うんうんうん、
あそこかな。
あ、そういうこと、
うん、
あそこだったんだ、
うん、あそこ8階もないけどね。
なるほど ね、 あのね、小学校の時の友達の、ね、マンションがあの真ん中が吹き抜けで、
お
うもうね、一番上まで吹き抜けなの。
あ
で、あのその外周に廊下があるっていうそういう構造なんだけど、
はいはい、
あのね、僕昔から高いとこ嫌いだったんで、すげえ怖いと思って怖がりました。あのまだマンションあるんですけど、当時から超古かったんだけど、
あ
なんかいまだに多分築、だってもう20年あの改修というか取り壊しとかしてないし、多分今築3,40 年ぐらいのマンションなんじゃないかと思うんですけど、3,40,50 年もっとなのかな。
まだ普通に住んでる人が住んでる
人は多分住んでると思いますけどね、
うん、
なんかね、マンションって怖いね。50年は大丈夫なんだ。へえ。
こちらの夢は何レゴでしょうか。100レゴですね。ありがとうございます。
180レゴ。
すげえいったな。
おまけつきました。180レゴいただきました。
完全に終わらせるためだけの数
字。オーバーキルしました。
終わり。皆さんからの夢のお便りも募集しております。はいてない .com の投稿フォームから送ってください。お待ちしております。
お待ちしております。
CM の後はエンディングです。
Let's play magic. あなたの音楽に魔法をかけてあげる。イオシスによる東宝ミニアルバム、アームフューチャリングココ、ウノフューチャリングアスカメイ、ハルナバフューチャリング山本もみじ、ボイドフューチャリングミコ、ペノレリ、DWAT の全6トラック収録。Magic to Music 東宝。イオシスショップ同人即売会、同人ショップにてお求めください。
空手のチューニズムですかそれ。
いやいやいやい
や。音ゲーかって言われて。
音ゲーか。
パッドがここにたくさんありますね。ついつい。
博士の声、新しいのそういえばやりました。
カモン、
どうぞ。
博士はいません。
もうよくないですか。
ウサミンパワー。今日の夢はここまで。Windows XP 起動します。
博士うるさいん。
やはり博士か。
これいいな。これ好きだな。
はい、いいよ。素晴らしい。うん、満足。
OK です。
はい、お知らせでございますけども、冬コミでいっぱい CD が出ましたので買ってください。
はい、お願いします。
こういった CD が出ております。
このような CD
出てます。
例えばこういった CD、
マジックトゥミュージック東宝という、ね、CD であるとか、激リミ激おこシリーズリミックスであるとか、
あるとか、
シャイニングスペースデブリズ2015であるとか、
あるとか、
ユノミの東宝ダークネスピアースザデスティニーであるとか、
ホルモン餃子、
ノートブックレコーズのホルモン餃子であるとか、
金ちゃん視点であるとか、
聞いてください。それまだ情報出てませんよね。
もういいんじゃないだ。
出しますか。
いい。
こちらです。ドン。山田くん全部持ってきなさい。イオシス音ゲーベスト東宝アレンジ編という CD が1月31日第9週東宝祭合わせでリリースになります。わ
あ。
ジャケットが可愛いですね。
これはあれですか、イオシスの東宝アレンジで音ゲーに入ってる曲がもう全部弾けちゃうんですかこれ。
エンディングです。
おお。
水を刺された。
また博士だよ、うん、いつも博士だな。お、素晴らしい。収録ゲームも書いてて。
そうです。
コナミサウンドボルテックス。
そうです。
こちらは、あ、こちらもトナミサウンドボルテックス
2枚組となっております。
これはこれは、あ、タイトーグルーヴコースター。
そうです。トナミ現時点で音ゲーに入っている東宝アレンジ曲イオシスのやつを、入れるやつを全部入れました。
うん、
頑張った。
ずっしり。
チルパすごいね。全部入ってるね。
すごく入ってる。
全部って
る。全部じゃないけどね。
チルパ収録ゲーム、コナミユビート、ニフレグビート、サウンドボルテックス、ビートストリーム、そしてセガマイマイ、ジョニーズム、タイトーグルーヴコースター、バンナム、太鼓の達人さん。
おお、わあすごい。
わあ、
わあすごい。
驚いちゃった。おお、驚いちゃったな、ほら。驚いちゃった。
サウンドボルテックスのフロアの公共曲は入ってません。
はい。
ご了承ください。
なんで指示を出すグループの曲入ってないんですよ。なんか
弾圧じゃない、弾圧。
指示を出すグループっていうか、僕この CD に曲入ってなくて。
頑張れ。
そう
なんです。頑張れ、
D-WAT。
そうなんですよ。 なんとですね、
権利的なあれで、
まあ、権利的なあれはないんだけど
オピウム&パープルヘイズ入ってなかったっけ。
あれはですね OER の作品なんでヨシスじゃないんでっていう風にして、
そうだった、
抜いてもらいました。
そうだった、忘れてた。
オピはですね、
そんなこともあります。
そう、なんかね、あの、なんていうの、この曲入れてくださいみたいなのがないんですよ。この曲入れたいんですけど、なんかお願いできませんかみたいなレスポンス、あのメールが、DWAT の曲には来ないというやつ。
頑張れ。1月31日発売となっております。
向かないんでしょうね、あの、
はい、
音ゲーに。
あ、はい。
いろいろな曲を作っているんですけど、
あ、はい。
あんまり EDM が入るやつはございませんので。
あ、はい。
さて、頑張ってください。
大九州と豊祭ね、あの、社長と黒さんが行きますからね。
行きます。
行ってらっしゃい。
九州行きます。
九州。
あれ、来週も。
え、
再来週？
まあ、来週とは言わないんじゃないですかね。10日後。
あ、もうそんな。
うん。です。
よっしゃ。
福岡西、はい、日本総合展示場、うん、大九州東宝祭14ございます。
イエイイエイ。
新譜でございます。新曲はありません。
うん、
ありません。
ないぞい。
その他の予定ですけども、25日月曜日19時半からイオシス熊牧場あります。それからさっき DWAT が言ったやつを省いて言いますと、2月7日ラフスケッチさん渋谷でなんかあるみたいです。初耳。2月13、14、オンマ、雪まつり、札幌、ツドーム会場、オンマ、あります。イオシスブース、ほか、いろんなブースがあります。
うん、
2月13日、巫女さんが一緒、大阪市住吉区、雷神、キムさんと一緒、番外編。
うん、
キムさんと一緒で、いつも巫女さん来るんじゃないの？そんなことないの？
行かないのかな？
わかんないです。
まあいいや。2月20日コミックホライズン台湾のオールジャンル即売会20日だけいます。イオパが21日、2月21日あって、まあ、そんなもんすかね。あ、月末に、極み東方カムイ祭4あります。イオシスがいるはずです。
うん、
多分いると思います。
よ、
なんかブース足りなくて、面積が自治労会館からもっと広いところに変更するっていう噂がありますけど、
うわ、すごいね。
どこなんでしょうね。
いいですね。
あそこより広いところと言いますと、
上がってますね。
北部食堂ぐらいしか俺は思いつかないんですけど、
北食やんの？
北食拡張したとこ行った？最近。
全然行ってない。
なんかね、拡張して右側に拡張してラーメンコーナーがあそこに移動したの。もともと広いのにさらに拡張してさ、すごいなと思って。
なんでラーメンコーナーだけそこに移動すんの？
ラーメンコーナーいつも人いっぱいすぎて混んでたじゃん。
あ、そういうこと。
だから拡張してパワーアップしたんだと思います。
すげえ、北食で即売会やったらなおすごい。
なおすごい。飯もすぐ食える
ね。
ピリ辛ラーメンがすぐ食える。
飯一緒にやんの？
北食でやりませんかね、官軍さん。
北食即売会気になる。
やろうぜ。無理かな。さすがに無理か。
どうやったら実現するんだろうね、それ。
無理だな。
中央食堂でイオパイやろうよ。
ああ、程よいサイズで。あれでもキチキチに入ったら1000人ぐらい入るよ。
1000人
なんか寂しくなっちゃうな。
そう、うん、中央食堂だったら結構広いよ。
それこそご飯食べながらイオパイやりたいよね。
うん、
北食で。
うん。あれじゃん。北食びっちり入ったらあれ2000人ぐらい入るよ。
あそこは軍艦行動。
ああ。まあまあだね。
まあまあ。
クラーク会館は？
クラカン。
クラカン。
クラカンの2階和室でやろうか。
ああ。
落ち券か。
それヨシスのルーツがあるところですね。
ああ。
なんかね、ヨシス、熱心なヨシスファンが来そう。
うん。
そうですか。
いろんなイベントの予定があるそうですが、私どもの方では把握しておりませんので、何とも言えば、あ、3月5日、出た、
これだ、
豊洲 PIT、なんて読むんですかね、
ピットじゃない？
ピット、サウンドボルテックスフロアアンセム&ビートネーションサミット、
よ
出た、サミット、出演者がめちゃくちゃ多いっていう、
どうかな、
博士が否定的みたいですけど。
博士さん
博士は否定的です
けども、射殺しておきましたね。
3月1日になります、ラフスケッチさんが登場いたします
よ。
ぜひどうぞ。
七条レタスグループの、出演オファーはまだありません
でした。まだありません。お待ちしております。
ギリギリまでね、 3月4日まで
開けておきますから
待ちますので
DWAT の予定空いてますよ。
そんなに出たいのかなかなかね、あんまり真面目な曲がございません出る機会がございません。
面白いですね。面白そう。
面白枠。
3月13日の名古屋、
ああ明花祭
行きます、
はい、
なんかもう情報がまとまってる。早い、
すごいですね。
もしかして先週ヌルポで俺がちらっと言ったんだっけ。言ったっけ。言ってないような。
あれ申し込みしたばっかりだよね。
そうだね、うん、先週ヌルポで言ったのがもうまとめてもらってるんですね。そうですね。これ早い。
名古屋の美味しいお店を教えてくださいって、教えてくださいって
先週言いましたね。そうだそうだ、言ってた、うん、もうあれ先週か。
ティオトさん、名古屋の美味しいお店教えてください。
名古屋の美味しいお店、うん、あね、名古屋でそんなご飯食べれなかったんだよね。
あら、そう。
あね、なんだっけ、でも串カツのお店じゃないか、味噌カツのお店はちょっとなんか行ったけど、
あの TMR の軍団から教えてもらってくださいよ。
あ、それいいね。
あ、そうだ、うん、
そうしとくか。
今んとこ俺一人で行くんですけどね、今んとこね。
あの米田コーヒー店。
ああ、なんかすごい有名
で、ね、話には聞いたことあるね。
なんか名古屋何回か行ったんですけど、結構なんかその食文化というかが変わってて面白いなとは思いますね。
確かに名古屋はね、
朝のコーヒーとかあるじゃない。
コメダでシロノワール
ってなんだ。
なんか聞いたことあるね。
なんかひなびたっぽいね。
うん、
なんか朝ごはんを喫茶店で食べるんだよね確かに、うんうん、
あ、これ美味しそう。小
豆のっけたりとか。
シロノワール、コメダコーヒーでググったらもうシロノワールの画像が盛りだくさんですよ。
シロノワールだったら朝飯食ってもいいね。
うまそう。
あ、すごいボリューム。
あ、行く
決定した。
でも札幌にもあるんでしょ。
あるんだ。いやー、ないんじゃないですか、札幌にはコメダコーヒ
ー。なんか検索候補にさっき出てきたんだよね。すべてないか。
ないでしょう。
ないか。
ナイジェリアか。
ナイジェリアか。
店舗券。
ああ北海道
だ。あね、山形、宮城までは来てるっぽい、ね。
未開の地みたいになってるよ。
これ面白いな。
綺麗にね。もう、そうですか。
そうですね。
まあでも、結構全国にあるんだね。
あ、ミニシロノワールもあるんだ。
そう。あれ、そうだ、まだ宿取ってねえな、そういえば。コメダコーヒーの隣のホテルとかですか本店。
なぜコメダコーヒー結構あると
朝ごはん食べれるよ。
結構どこにでもあると
思う。あ、本当に。
そうだね。確かに、さっき47都道府県でなかったの6個ぐらいでしたね。うん、そういえば、びっくりドンキーもそれぐらいありますよね、全国。
案外あるよね。
案外あるんですよね。
大阪とかにも普通にあるし。
あと今話題の名古屋というは、今話題のココイチでビーフカツ食べるっていうのはどうですか。
ビーフカツ
今話題の
ビーフカツ、
あ、良さそう。
5女子5人
しかいない。
女子5人5女子って5高生5高生か。
5女子ってことはあけぼのちゃんと
5人だっけ。
5人龍城とみたいな。コメダコーヒー
本店。
お、本店。そこにラスボスがいます
この間ね、岸田メルさんがねあの、なんだっけ、名古屋駅のどことどことどこのあの、岸麺屋は天ぷらが揚げたてでうまいみたいな話をしてて揚げたての天ぷらを出してくれるからうまいっ
つって。なるほど。あ、なんか食い物の話してたらお腹が空いたので、ね、もう終わるぞい。
おしまいだ。
棒読みの AV 女優みたいな。
そう、スガキ屋も名古屋なんですよね。名古屋なんでしたっけ、スガキ屋。
スガキ屋。
あと、そうそう、4月24 M3 なんですけど、
うん、
アブオタ祭りをその前の日の土曜日にやるのか、それとも24日日曜日の M3 の後にやるのか、
なんかね結構ね阿佐ヶ谷ロフトは埋まってるらしいんですよ。
マジか。
いいですね、繁盛して
て。あとそもそもアブオタが来ないと、メッセージが来ないとできない、
うん、そうだ、ね、
このお祭り開催できないから。
そうだね、
アブオタ送ってくださいコーナー開けてありますので、確か、
うん、なるほど。
ぜひあのアブオタお待ちしてます。ラジオ投稿フォームからコーナー名ヌルポ放送局アブオタあります、
うん、
送ってください。パンダさんとかぼちゃさんからもお待ちしております。
おところ山形県ご年齢100歳以上、
4月24日に4日前後にやれたらいいなと思っております。カレンダーモード4月24日日曜日が M3、
うん、
前日か前々日、前日、うん、どうしましょうね。
うーん、 M3 終わった後だと気兼ねなくお酒が飲めて俺は楽です。
あ、そうだね、
はい、
う
ん、だから時間はちょっとピチピチなんだよね。
そうっすね、
若干会場から遠いってのもある。
そうだね、
遠いから
ね。
あ、そっか、遠いな。
できれば東京流通センターからは羽田に行ってそのまま帰りたいからね。
あ、そうなの。あ、そっか、う
ん、じゃあやっぱ 前か。
あれ、そういえば俺も飛行機ああ、まだ撮ってないか、まだ撮ってないからいいのか。そうか、そのまま帰る。
そうそう、
アブオタ祭りやって酒飲んでそのまま帰る。
去年に至ってはね、俺 M3 行かずに帰ったからねアブオタ祭りやって。
何しに。
そう、アブオタ祭りをしに、
イベントだけしに来た
の。イベントのために。
素晴らしいです、
ね、はい、以上でございます。
例大祭も前が出てますね、日程が。
そうです、ね、
5月8日。
うん、そうか、別にロフトじゃない場所で探してもいいのかな。
まあそうですね、東京流通センターの中のあの謎の飲食店でやってもいいんじゃないですか
あの辺ね、借りてね、
うん、あそこでやんの、
うん、あの真ん中にあるホールの中間にある飲食店で、
あの展示会場のレストランってあんな感じだよね。
あんな感じ、 あんな感じ。あそこの飯結構美味しくない
です。あ、そうなの、
うん、
はい、
悪くない。
食べたことないから分かんないんだけど、あのね、インテックス大阪のね、あのあれもあんな感じなんだよね。あのもうレストランって感じの
うん、うん、
フードコートとかじゃない、レストランなんで。
ああ、そういう感じで。
ポートメッセ名古屋のちょっとしたレストランしかもう頭に浮かんでこなくなっちゃった。
ポートメッセな名古屋もね、確かにあったね。
なんかいかにも展示会場の中のレストランでございますみたいな。ございますっていうお店があるんだよね。
あの、すげえわかる。スーパー
ございます感が。
そうそうそう。あの店員さんもちょっとなんかの制服とか着ちゃったりとかして、エプロンついたら。
あんまりやる気ない感じのね。
そうそうそう。まあ、40ぐらいの
まあいいや、
おばちゃんがいるんですよね。
ヌルポ放送局でした。2016年1月22日第541回ヌルポ放送局をお送りしたのはイオシスの拓也と
DWAT と
社長でした。
また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この放送はイオシスの提供でお送りしました